んですよ。それで、25+20=50 だったんで、ね、答えは一つなんです。だ本当は50だよって言ったら50で書きゃいいんだよね。ところがここにいる半分の人はおそらくね、ここが重役もなれねえし、金持ちでもなれねえんだけど、なれねえ理由はたった一つなんだ。長年の経験を生かして俺が50だっつってんのに52とかさ49とか書くんだよ。だからマスクっちゃうんだよ。素直に薄まった時50なら50って書いちゃえばそれでいいの。商売ってね、要はできるやつはバカバカできるんだよ。できないやつはできないの。で学校の試験は隣の家なとか教わっちゃいけないとかって言うけど、自力で頑張らなくていいの。答えが合ってればあるな。隣の人を見ようが教わろうが構わないんだよ。独自でやっちゃダメだよ。独自でやったから今金ねえんだから。わかるよね。これを続けりゃ金がずっと出るのが続くだけなんだよ。うちの社長たちも金がなかった。なんでねえかっていうと間違ってるからなんだよ。で正しいこと書きゃいいだけだから、今のはわけないの。正しい方法を教えてあげるから、だからこれが50代だったら50、49って49って書けばいいね。で本当に話はそんで簡単だから、答えだけ教えて帰っちゃえば俺はあと2分で帰れるんだけど、盛り上がんねえからしょうがないから、もうちょっと喋るんだよね。うちの社長たちも来月からこれやれよってそんなことやれへんんだよ。俺は我が強いから、なかなかうちの社長たちもやらないから、社長会議なんかしないと3時間も4時間喋ってて、で最後になるとみんなでいい意見出してよかったねって言うけど、みんなの意見なんか出てねえんだよ。みんなが出して持っていかなきゃいけないんだけど、それが時間かかるんだよ。本当は言われた通りやればすぐ終わっちゃうね。で、にわかに集まったっていい知恵なんか出ねえんだよ。簡単に言うと仕事って才能なんだよ。できるやつは一人でいくらでもできる。できないやつはできない。何も集まったらできない。だって東大のやつがこれで方程式なんかバンバン取っちゃうしね。そいつ一人で方程式なんかバンバン取っちゃうけど、俺たちにどれだってできない。何も東大だってできない。あいつらの頭絶対落ちないの。3人よりも文字の知恵って3人ぐらいより中に頭の人がいるって意味で、みんなが知恵出し合うってことじゃないんだよ。誰か知ってるやつがいるって意味なんだ。あれ大勢が分かると歌の上手いやつがいるのと同じで、商売の上手いやつがいるって言ってるだけの問題で、大勢で出し合って、要するに歌の下手なやつがいくら集まったって上手いんだから絶対できないんだよ。足の遅いやつが100人集まってオリンピック代表で出したって全然無理なんだよ、ね。できないことが問題じゃない。教えてくれてるの素直に聞かねえと思う。だからまず素直かどうかっていうのが一番問題なんだ、ね。それで金儲けなんてのは運が強いかどうかなんだよ。まず運が大切なの。でね、何でも自分で努力しようと思ってダメなんだよ。ね、書くところで話すことがだいぶ違うんだよ、これは。なんでかというと、今日ずっとみんな見てると、本当にみんな努力家もいい顔してるの。うん。みんな努力かな。で努力して努力してあんまりうまくいかないから顔に諦めが出ちゃってる。諦めが出ちゃってる。人生こんなもんかなって顔が諦めちゃってるんだよね。だから努力してきたんだなって、まあ思います。でこれからあんまり無駄な努力じゃないもんね。今から、1年間で1億円稼ぐ会、どういうことですかっていうと、仕事ってのはね、非常にね、簡単なもんでね、1日10万の店1軒作るとすると、1日10万の店って大変ですかって言うと、売れるものがあれば大変じゃないのかな。売れるから大変なんだ。 普通の方が1日10万ぐらいのわけないんだよね。それも多くないね。賛同だよね。じゃあ1日10万超える店を作ったとすると、じゃあもう1軒店出しなさいって言った時、2軒目はもっと簡単だ。だって 10万の店作ったことあるの。同じことすれば3軒目はもっと簡単だ。なんとかすると2軒になった経験があるの。3軒目はもっと簡単だけど、3軒になった経験があるの。だから金持てるとバカバカ金持ち、金持てないとずっと持てないんだよ。宝くじが今年1億円当たったって来年当たるんですよ。それは同じものやってもダメだった。どっちもそうなんだよ。3年生で3、4だって当たったからって次も3、4だって言ったってそうはいかない。コピーがいかない。仕事はコピーができる。でも1個だけ成功例を作っちゃえばそれも同じことやってる。だんだん簡単になってくる。だからなんか、なんじゃないの、なんか普通のチェーン店だと僕は何でやれ、簡単だからできるから。ところが知らないやつは、1軒目は難しいから、2軒目はもっと難しい。3軒目はもっと難しい。同じことずっとやるから、簡単に決まってんだよ。ね、うちの花井社長もそうだよ。最初、栃木でやってた。栃木、いろいろ覚えたから、福島やったって、福島。福島の方が簡単だもん。ね、それ次、仙台でやる。同じことやってんの。意外とやるだけ収入が増えるんだよね。ほんと簡単なんだよ。ね。でも、みんなは信じられない。もう信じてるか信じてないか、人数ではすぐ分かる。で、それは考えない。だあんまりね、いいことが続かないと、人生そんな甘くないと思っちゃう。うちの先生たちは、そうじゃん。俺と知り合って、みっちゃん先生だって思うよって。ね。その大江戸のみっちゃん先生が今、江戸川区で一番の金持ち。で、みんな、あれ京都の前見たんだって、何とこだって池の子だって、この時池の子、もう連中あって、池の子って言ったら大変なんだよ、京都で。うん、聖徳太子の子からだから。聖徳太子の子が家でやってるとこを、京都で乗り込んでって、もう一度抜いちゃおうって言うから、そういう思いして、次はもうね、もう京都で10年経つか。
ちょうど10
年。ちょうど10年目で、千年やってるやつ抜いちゃったら引き上げられたまあスッとするわな。そうだよ、花井ちゃんだってそうですよね。江戸川で本当にもうね、高難です。日本でもバンバンないそれから、勝社長なんていうのは勝司でずーっと一緒、誰も送りも誰も送りさん、時々大金持ちが死んだ時なんか出てくるけど、あれですよね、お得様には勝てない。名前の人は俺たち人間だからさ。お得様やってくれると思っちゃったね。で、とりあえず生きてるやつじゃ誰にも分からない。北海道の眠り社長もそうだよ。これ変わった時は、始発学校どれの前にさ。それで、何になりたいの？歌手になりたいの？ダメな。ね。で、セミが歌うたって、人に上手いのか下手だと言われるのに虚しさみたいな。事業版なんだ。事業版だったら北海道で一番の金持ちにしてるって言ったら、何年間後には北海道で一番、大勢一番。で、それから大阪です。で大阪で、北の新地でブリブリってどんどん落とすって言われて。ブリブリってしますから。勝美社長なんかね、週に1回玄関です。家が会社やってるから、自分家の玄関です。週に1回しか出ちゃうから。それがね、今ね、本当にこう高額の納税者、ハブリンですから、ずっと利用してます。そんなことなんでできるんだって、できるの。一人じゃできないんだよ。とりあえず俺がついてるからできるの。それで、今回何をしてるんですかって言ったら、それからもねよ、ここの花井社長が、うちの特約の人はいい人だから、一人さ、なんとかしてくださいよ。私たちを公安庁舎にしたみたく、公安庁舎にしてくださいって、頼まれて、これあんまり人の方が嫌いなんだよ。だからテレビも何も出ないと合わない。ね。 そうするとさ、あのね、東大さんと知ってるでしょとか、なさしてくるんだよ。ね、俺も知ってる顔を思い浮かべちゃうと、嫌だって言えなくなっちゃう。ね、で、みんなを億万長者にするよっていう話になってくると、まずね、今の10倍簡単じゃなきゃ金持ちになれないんだよ。みんなは金持ちになって10倍大変だと思ってる。大変なことなんかできるわけがねえんだから。倍頑張るのがいいんだって、今1日8時間働いてるけど、倍頑張ったら16時間頑張っちゃうと思う。あんたが頑張るのはいいけど、前の人寝ちゃってて客いねえぞって言うの。お方じゃねえんだから、アキリは夜の中は頑張るから、客がいねえのに頑張るのはねえんだよ。ねえ、だからみんな金持ちにするったら10倍簡単に売れるもん作んなきゃな。で、10倍簡単に売れるもん作りゃ、わけなく1日14万ぐらい売れるようになるよね。ねえ。で、もっと簡単に売れるもん、要するに、こうやってね、これから1日17万も売ってるのいるんだよ。だから今のほうが難しいから、自分が抜けちゃったら後のやつがいないんだよ。もっと簡単に売ればいいんだよね。で、簡単で簡単に売れるもんがあればいいんだよねって。だから、億万長者に政府から何人か呼べるっていう話したら、お前、誰かに呼ばれたんだよ、何しかないか忘れてるって。そしたらね、5人ぐらいいるのかな、100人来た。100人来た。全国からね。そしたら、花井ちゃんがこういうことね、聞いた人と聞かない人がかわいそうだから、もう一回回ってくれって。それで来た。俺も話聞いてたから金持ちになるんじゃないんだよ。だから今から誰でも売れるものを見せてあげるから、そしたら、これは誰でも売れると思えばみんなの目も輝くから。ね、だから誰でも売れればいいんだよ。ただね、ハキンドとしてね、間違いが一つだけある。それは何ですか？仕事と野球とか似てるんだよ。仕事で野球のルール知ってる人いるでしょ。野球ってね、3割打ってたら大変なんだよ。わかる？ 3 割打ったら大変なんだよ。でね、10人に言って2人とか3人買ってくれたら大変なんだよ。それ10人に言って10人売れると思ったって世の中にないし存在しないんだよ。それを2、3人言って買ってくれないとすぐ諦めちゃうけど、プロってそういうもんじゃないよ。プロってのはね、このパチンコのパチンコの話だから、1回弾が入ると15発って、14発に1発入ればいいんですよ。こっちはじゃらじゃら入んないとすまんねえなと思ってるけど、プロってそうじゃないと、じーっとかけやってるんだよね。なんでもそうなの。プロってのは、3割確率が出りゃいいなっていう話をしてるね。3割以上売れるものは作ってあげるけど、3割打てりゃ大したもんなんだって頭がなきゃダメだよ。ね。それで、やりながら今、そのものを見せてあげるからね。で、ね、誰かね、顔も貸してくれるかな。私はね、シワには自信があるんですね。肌荒れには自信があるとか、なんかそういう、人に出せない特技持ってきた。ひどくちゃひどいことですから。なんでかっていうと、誰が使ってもすぐわかるの、本当は。自分のこと毎日見てたら分かるんだよね。愛着もあるし。だけど、人の顔見てたってさ、人の顔ってのはもう何つうの、よほど人くらいと分かんないから、ミッセって誰がいいかな。誰になるかな。私言っちゃおうか。はい。
どうだよ。
というか、もう文献のビデオの中で、コンプライアンスクリームで 0.8mm あったりして、シワが 6ヶ月かかって 0.2 になったとかっていうのはあるけど、あんなの一本で欲しい、一本で。大体この一年今作ってるやつ使うと、みんな言うのは、整形したでしょ。この前も銀座でね、夜まで飲んでて、その人銀座のマルみたいなビールみたいに飲んでて、整形して大丈夫って言ってました。その人と、うちの持ってた人が次会った時、整形やったりしてきたでしょ。整形してきたって夜まで飲んでるもんですよね。整形なんかしようないでしょ。で、やりながらね、このものがどういうものか説明するからね。手錠を落とさなくてもね、本当は手錠落としたらいいんだけど、手錠をしたまんまでも大丈夫。ね、あ、いいね。やるよ、やるね。みんなが来るな、やるよ。はい。ね。
何か。
洗わなくても何でもいいよ。洗った方がいいけど、
泡立ってる。
そうそう。それでね、みんな出てこないけど、人を見た後はみんな出てくるから、いや、私でもやってて、ないんだから。今ね、これ作るのにね、材料を作るだけで、工場で4週間かかっちゃう。4週間ないとできない。今あるやつ、地球上に現存するのはこれしかないんだよね。で、このものがどういうものかっていうのを、言うとみんなびっくりしたけど、みんな顔を洗ってる間にどういうものですかっていうと、ビタミン C は安定が悪いんです。で、皮膚の下にまで浸透するようなものを作ると、ビタミン C を分解した時に作った化粧品、薬が中に入っちゃう。芸能人としてはもう内緒ですかって。冷蔵庫に入れて保存してもらえたら、白く下のところしか使えない。それ以上絶対使わないです。ところが、今度のうちのものは、何の弊害もなく、薬品を使わないで、ビタミン C を安定させちゃった。で、つけるとどうなるかというと、皮膚の下に染み込むと、皮膚の下がバーッと温かくなる。足のつま先まで皮膚の下に染み込むと、皮膚の下でコラーゲンを生成しちゃう。だから使ってる間に新しい皮膚が中でできてくるから、何日かすると上の肌がどんどんどんどん赤になってくる。しまってるのはね、中にコラーゲンが抜けちゃってる。だから中からコラーゲン生成するとバーッと膨らんでしまう。ね、何度に続けてもわかんないだろうから、今やってみたいだからね。ただ何日も使うもんなん、本当はね、2回1回使えないってことなの。だけど毎日使うと全然違うの。1日3滴でいくんだけど、6滴使ってると絶対違うの。本当にね、はい、それから、まずやる前に肌が変わってるんね。そうすると、自分じゃないよ、こっちでやる。やる人の肌。そうすると、肌年齢っていうのが分かるんですね。
はい、俺ですよ。はいよ。
いいかい？あなた、この人もついた。あ、そうだね。
ね。あとで、本当にありがとうございます。ありがとうございます。 全然違うからね。あとで、休み時間、もうちょっとかで休み時間に来ますから、またね、触ってみてください。内側のことも見てるんで。なんでこうやって回ったりしてるかっていうと、話し合いがね、今売ってる以上にもうちょっと売り上げ上げるとみんな100万もできるんだ。100万もできたら領土もらえるから、で領土もらえばそこは自分が確保できるし、これから放射状が作るものみんな売れる権利ももらえるんだ、別にタダでもらえるんだから割った方がいいよね。でこれから商品も発売されて、普通はね金持ちになれる人となれない人ってね、金持ちになれない人遅いんです。スピードが遅い。新幹線だってね、お客が乗って一番利益が出てるのは新幹線、一番早いからなんだよ。どこが一番赤字出してるんだよ。仕込みが高いのも早いからなんだよ。お店が高いのもフェラーリが高いのも早いから。遅くて儲かってるものはないんだよ。市場、経済市場はありえないんだよ。遅い方が儲かってるっていうのないんですよ。静かないい運動を見せたね、銀座なんかあるんですよ。ドア開けて入ればいい運動なんですよ。女連れ出して、ムードとするのに3時間も4時間もかかって帰りなきゃならない。だから早くムード出さなきゃならない。何でも早くなきゃお金にならないの。ね。で、みんなプロだから、F1 のレースでもなんでも、昇進が出て、それで説明聞いて、それから運動かなんてダメなの。遅すぎるの。ね、レースでもなんでも、スタートって言われてからエンジンかけてるやつってないでしょ。スタートの時はもうエンジンかけてブブブブやってんだよ。ね、でこんな中走ってタイヤ食べたりなんかしてて、今かと待っててバッて行くもんなの。それがプロの試合なの。ね、昇進が来てそれから説明受けて、それでやってみて、じゃあ行きましょうか。遅い。遅いんですよ。今聞いてる人と、聞いてない人と全然違うの。聞いて、目の当たりやってもらった人もそうよ。目の当たりに見た人も全然違うの。で、このことをこれから頭の中に入れてやっていくんだ。だから、かなえちゃんもそうなのね、今日は。まあ、その一生懸命みんなのこと言うんだと思う。なぜかというと、見た人と見ない人で全然違うんだ。で、一回見た人もマジで信じてる。何回中っても同じ顔してる。もう聞いたとき映ってるのいるの。それは何回も聞いてると、それは刷り込みだからね。一回聞くより二回聞くより三回聞いた方がいいに決まってんだよ。ね。だけど、何でもね、物ってスピードなんだよ。この前も、4日前かな、かずみさんのところでやって、4日前になっても、その人はね、3ヶ月で、100万の代表になったんだけど、その人が4日間のうちに2500件出した。で、今年中にあと20件出した。なんか社員40人ぐらい使ってるらしいんだけど、で、なんでそんな気になったんですかって言ったら、放射状と会ったからです、うん。私はあの人と会ったからやる気になったんです。みんなも俺に会ったからやる気出せとか言ってないじゃん。簡単に言うと、チャンスってのはそもそもないんだから、100万億いってないってことは、あんたたちの隣に協力のやつがいて、シワとシミは財産ですけど、いない、これからそういう人がどんどん出てくる。で、松本なんかも一生懸命言ってるのは何ですかって言ったら、他県から出てくるよ。他県から出てきたらなくなる。で、なくなった後からなって億万長者になりたいですけど、何ものはやれないんだ。今あるからできるんだよ。で、頭の中で何するか考えるの。ね。で、自分は飽きんとこしてやりたくなったらやらなすぎ。自分の顔だけきれいにしてな。ね。で、それがそれでハッピーだから。ね。で、自分のお店だけやるんだから、自分のお店の人に、ほとんどの人だったらね、クリアしたらみんなに、こうやればみんなハッピーになるし、そうやればあかん、ね。自分の顔だけやるのに、自分の客だけやるのに、こんないい商売じゃないだろって言って、やる人間を100件もやったら、そういうもんなの。 別に、で、私はお金の感覚が普通の人と違うんだよ。だから、花ちゃんがみんなお金持ちにしてやってるって言って頭の中で書いたのは、じゃあ1年間20億くらい稼げばいいよねっていうことなんだよね。1日10万くらいの店10件持ちゃう、1日100万くらい、そしたら3億6千500万、そしたら1億円くらいもらえるよねっていう観念で、なんでそんな観念になっちゃうんですかって言うと、サラリーマンだって年収1000万くらい稼いでんだよ。飽きんのか年収1000万円そこらじゃ話にならない。アキンドってのは金儲けのプロなんだよ。それがサラリーマンの10倍ぐらい稼がなきゃしょうがないんだよ。でそういうつもりで私は話してるんだよね。だから聞きたくないから聞かなくてもいいんだけど、文社長がそのつもりで喋ってんだっていうことなの。で話し合いも俺の弟子になって10人弟子がいて金持ちになりますよっていうことは、隣近所の金持ちの話してるんじゃないの。日本で何番だ、日本で何番だよっていう、みんな金持ちになるんだよ、ね、だからみんなも会いたいとか喋ってんだよ、ね、年間に1000万ぐらい稼げればいいんだったら俺のこと引っ張り出さないでよって、話は自分でやるのって、ね、俺とこれ持ってって自分でやってしゃべれんなよ。だから俺がしゃべるってことはみんなを1年間で1億くらいの金持ちにしようと思ってしゃべって、私にそんな能力があるかしら、能力なんかいらねえんだよ言われた通りやべえんだよ、能力なんかねえの分かってんだよ、分かってんから来てんだよ今も能力あったら今だって金持ちだよ、当たり前じゃないの。それができねえんだよ、できないから来てんだよ。で、これがお医者でもマジなんだよ、ね、だから今からいろんな話して医者やるけど、できないことが恥ずかしいんじゃないの。教えてくれる人がいるのに教わらないことが恥ずかしい。この本読みなって言うけど、私はね、バカだから本読まないんです、バカだから勧めてるんです利口だったら本読めとか言わねえよ。人間知らねえから知るんだよ、腹減ってるから飯食うんだよ、当たり前のことなんだよ。知らないことなんか恥ずかしくなんともない。その場所俺だってできないこといっぱいあって、知らないこといっぱいだよ。俺なんか泳ぐねんだから泳ぐだったって毎日魚食ってんだよ。そっか、誰かが魚取ってくれるから俺は魚食えるんだよ。米だって一つも作ったことないんだよ。だから米作るのうまい人がいるんだよ。でその人たちに助けられて生きてるんだよ。人間ってのは自分のできないことは素直にありがとうなんだよ。それでありがとうねっつってそれを受け取って感謝すればいいんだよ。ただそれだけなの。それを人の世話になりたくないから俺はね、言わしてもなんで俺が取るんだって、そんなことしてたらこんなになっちゃうよ。俺に使われた魚なんかいねえよ。それと同じなんだよ。みんなが苦手なものがあったら得意な人に頼めばいいんだよ。恥ずかしくもなんともないんだよ。学校教育がお前が見るならとかああだとか言うからおかしいんだよ。みんなで助け合えばいい。こんなことで試験すると全員の答えはそこから喋ってるんだよ。見つめ合えばいいんだよ、みんなで。そしたらこのクラス全員100点なんだって言ってんのよ。ね、で、仲良くしなさいよって言ったわけだ、この間見るなよって言うから、いじめになっちゃうんだよ。勉強もできれば、先生と勉強みんなで教えればいいんだよ。みんなで生きてったら人間なんだよ。で、幸い、仕事のことに関しては俺らが知ってんだよ。だからこっから、みんな仙台の駅帰んなきゃないんだけど、仙台の行き方知らない。俺が知ってたら俺が教えるんだよ。こう行きゃ仙台だよって言ってるだけなんだよ。ね、だから知ってる子がいたら3つの子にだって頭下げて聞くの。ね、それを年下のやつには聞きたくねえだとか、女に頭下げんなやだとか、くだらねえこと言ってから山の中入ってっちゃって、前にもなっちゃって、それ聞きゃいいんだよって、聞くことは恥ずかしいことじゃないの。聞けないことが恥ずかしいの。3時15分まで、休憩します。どうもありがとう。一応ね、4時で終わりに上げてみてます。今、アナちゃんのお便りが出てきたら。 今日はね、予想でしない話するからね、相当変なこと言います。相当変なこと話します。変な話聞きたいそうな顔してる人がいるんで。したことないですよね。これ聞かれるのはね、大体嫌だからね。あんまり。なんでおしゃれなことできるんですかとかね。花江ちゃんがね、一番最初に会った時に質問をされた。うちのね、10人のお弟子さんとね、仕事の弟子じゃない。人間ってこういうことを考えてると、こういうことが起きる。でこういうこと考えてるとこういうことが起きるっていう話の弟子さんだった。だからこれから話すこともみんながね人を使い出すと一番最初に神の試験がそれを試験って何ですかとかどうしようもない社員が来るんです。その人間をクビだって言えないと地獄のような苦しみがする。どんなことしてもクビにされることをするの。クビにしちゃいけないと思ってる。で、人を雇うってことは雇うことも正しいんだけど、やめてもらうことも正しい。なぜかってムキムキは悪い人っていない。口に吹かない人もいる。ご飯を食べるということはうんこするんですよ。もしご飯は食べてもいいけどうんこしちゃいけないっていうと、これが地獄の苦しみ。当たり前なんだよね。で、向こうの社長もこっちが気に入らなきゃやめてるんだよね。だからこっちが気に入らなくてもやめさせちゃいけないってことはないんだよね。で、平等だよね、人って。急に辞めてって1ヶ月分とか2ヶ月分払わないから、だったらお前辞めとくときは絶対にあの2ヶ月分置いてるよってなってで、そして一心上の都合でとか明日から来ない人いっぱいいるのに不公平じゃないの、不公平だっつってね。それと同じように人は働かなきゃいけない。働くって働かなくするっていう、一生懸命働くから働かなくんだ。働かねえやつがいると必ず誰かがそいつの分を働く。それで働きに来てるんだよね。お給料がもらってそれでサボってていいと思ってるのかよということだよね。遊びに来てんじゃないんだよ。働きに来てるのが働くのは当たり前だよね。うちの社長たちが俺にいつも言われてるのは、休みたくなっても死ねばいい。死にゃずーっと休んでる。10万年分でも20万年でもやる。起こしに行くときはそういないんだよ。だけど、生きてるときは生きてるってつもりで生きるんだよ。で、しっかりね、生きてるで納得して生きて死んでったやつで不幸になったやつなんてね、不幸になったプロのすれば大概ね魂のね生き方してんだよ。それで不幸になったかなっちゃう。不幸になった怖がるな。しっかりしたやつは一人目ねえんだよ。巨大根性がないから不幸になった。だから俺たちは冬でなんかだからゆっくりしちゃいけないよっていう話をする、ね、豊かなんだな。花屋さん誰見てもいいからな。人見たらこの人によくとか流れ物とか来ますって言ってたからね。人の幸せ願うようになると顔が服装になる。人のことを妬んだりね、あの人じゃああなんだよとかね。で、そいつに文句がなくなってきて、あそこの先祖はね、先祖のことにしないんだよ。やめな、人の穴探ししていいこと一つもない。だんだん顔が醜くなって、 人のいいとこ探すの。で、褒めてあげるの。そういうものなの。そうすると顔がこうなってくる。幸せだなぁ。ね、豊かだなぁ。やってやれないことはない、やらずにできるわけだ。で、こうやって言ってるのじゃ全然違うの。お金がないんですよ。分かった。何回も言うの。一回や覚えて、顔見たら。金のある顔じゃない。本当は分かってる、ね。幸せだな。日本に生まれただけで幸せなんだよ。だって日本に入りたくて、何にでもなくても大変な思いで、日本に生まれても物理で言ってんだよ。砂漠じゃないんだよ、日本人には。緑がいっぱいあって、花咲いてて、海があって、こんないい国ない。ここで文句言ってたら、どこ行っても無理なの。足の裏に皮がついてんだよね。足の裏の皮なんてのは毎日生まれてるけど、文句も言わない。ここも足の裏の皮がなくなったら、今歩けないんだよ。ね、あれがね、これがね、目がなかったら見えないんだよ。目っていくらの目が違うの。耳っていくらの目が違うの。片手なかったら、この子だと耳があったと思うの。あるの一般でそのこと感じないじゃない。ずーっと文句言って、政治が悪い、感情が悪いとか、政治だとか感じなんかよかったこと一回もないんだよ。ね。男物だってなんだってみんな大胆はするからありがとうございます。それでみんな納得してみてるってのは、そうだったんだよ。ね。誰が悪い、誰が悪いじゃないの。幸せだなっていいとこ考えるの。自分が今、本当に幸せな、幸せの家調べるんだよ。今自分が幸せだと思う。で、その幸せを大きく育てるの。マスクしてね、手をこうやって沈めて、神が落ちてるのを待ってるさ。で、こんなちっちゃいマスクだってマスク。それが大きくなる。で、大木のマスク。今みんなが幸せになって、今日の幸せを一生懸命育てたら、大きい幸せになるんだよ。ちっちゃい幸せを育てるんだよ。それを不幸だとかなんとか言っちゃダメなんだよ。こういう話ってもっと早く聞けばよかった。今絶妙のタイミングで聞いてる。あの人に聞かせたら、あの人が聞いたらいいなら、あの人はいるんだよ。ここにいねえんだから聞かなくていいんだよ、ね、一生懸命聞いてメモしてくれるのは夢なんだけど、本当に必要なことは覚えてる。忘れちゃったことは必要ない。必要なことは必ず覚えてるよなって。人間ってのはね、豊かな気持ちになったら必ず豊かになるんですよ。普通の人は豊かになったからそういう気持ちになったんですよ。違うの。人間が幸せな気持ちになって豊かな気持ちになると人数が変わってくる。そうするといいことが次々と起きてくる。チャンスは一度もできない。チャンスは何倍だったらいい。年齢は1回もないんだよ。一生の1回ぐらいチャンス来ないよ。おめえの顔はチャンス来る顔じゃないの。不平不満の顔なんだ。ね、私の不幸を分かってくださいと話してるんです。私はこんだけ苦労してるんです。ね、私はこういう病気なんです。俺のせいで病気になったら、俺がそんなことやめろって。ね、みんな自分のせいなんだよ。私はこんだけ借金があって、俺のせいじゃねえだろ。みんな客だってそう思ってるよ。なんであんな複雑してんだって。あんな複雑してたやつとか行きたくない。人間が幸せで満面に幸せじゃなきゃいけないんだよ。っていうか、会う人が幸せにならなきゃいけないんだよ、その人が。帰って、会った時より帰る時の方がハッピーじゃなきゃいけないんだよ。お嬢ちゃんがあちこち来てくれって喜ばれるのは、俺と会うと、会う前よりハッピーになってるんだよ。幸せになるから会いたがるんだよ。だいぶ前にね、お社長は、大勢の人に取り囲まれてないといられない性質なんですよ、ね、俺がそういう性質なら人なんかいなくなっちゃうんだよ。俺の方が気遣ってんだよ、みんなに。みんなが俺に、さっきおにぎりでもらったけどね、それはありがたいよ、だけど、みんなも気遣ってんけど、 俺だってみんなにどうしたらこの話が分かるだろうとか一生懸命考えるんだよ。お社長の話は分かりやすいですね。分かりやすいように考えてやってきたんだよ。考えずにやってきてんじゃないんだよ。一生懸命やるから伝わるんだよ、いろいろだって。ね。で、そういうことをちゃんとしな、ちゃんとしてると幸せになるよ。だけど、時々神様が試験するんだよ。その試験が人を使うようになったとき、ダメな人間がやめないよと。それから、朝おはようございますって入ってくるんだよ。終わったとき、お先失礼しますって言うんだよ。教える義務があるんだよ、私は。それが指導者なんだよ。社長にご飯ごちそうになったらごちそうさまって言うんだぞ。俺だけじゃないんだよ。親にごちそうになったらごちそうさまって言うんだよ。俺たちは教えなきゃいけないんだよ。それを教えもしないで、うちの社員の飯もそんなってごちそうさまも言わない。教えなかった。教えてないだろうって。